おはようございます。静岡英和女学院中学校高等学校の聖書の先生をしています武井ゆかりと申します。毎日、そして日曜日は普段出席しています静岡教会、今朝も自分の聖書と賛美歌を、ロッカーに置いてあるのを取ってから来たんですけれども、その静岡教会に行くので、本当に毎日この教会の横を自転車で走り抜けていく、そういう日々です。毎日見ていますけれど、この街道で礼拝の時間がいただけること、これは初めてなんです。心から感謝して、今もちょっと緊張してドキドキしています。毎週出席している静岡教会では、日本キリスト教団の教務教師という立場上、教会に席を置くことができません。なんとなくよその人的な、なんか変な意味ではないですけれども、お客様みたいな、そんな感じで、ただ出席しているだけ、気楽に出席しているだけなのに、武井先生と呼ばれる、複雑な立場にいるわけなんですけれども、楽させていただいています。6年前まで出席していたのは神戸のちっちゃな教会でした。3、4ヶ月に一度の礼拝説教、それから2週間に一度、途中で牧師が変わってからは毎週のオルガン奏楽、たまに、信徒の方がお話しするときには祝祷と、いっぱいお仕事をさせていただいていました。私自身、中高生時代はこの静岡英和女学院、この近くの静岡英和女学院に6年間通いました。卒業後、聖書の先生を目指して関西学院大学の神学部に進み、以後兵庫県から出ることなく兵庫県内で就職し、神戸市内で結婚しと、すべて神戸でいろんな人生の節目節目を迎えて過ごしてきました。バリバリの仏教徒だった夫が、死んだら私と同じところに行きたいからという不思議な理由でクリスチャンになり、洗礼を受ける、そんな決意をしたとき、二人で行っていたのがその職場のすぐ近くにありました北須磨教会という、さっきちっちゃな教会って言いましたが、本当にちっちゃな教会だったんです。もう礼拝出席者がもう常に10数人、今もっと少なくなってます、十数人という小さな教会だったのですが、夫はそこで洗礼を受け、で翌年には役員になり、私は先ほど申し上げた通りの、いっぱいいっぱいお仕事をさせていただくという、関わりの濃い教会となりました。結局夫は10年前に、病気でさっさと私を置いて神様のもとに行ってしまって、あっちで一緒になれるんだろうかというちょっと不安を私は抱いているんですけれども、料理の好きな人でした。教師なんですけれども、お料理が大好きな人でした。家で普段あんまりやらないんですけれども、教会の行事で愛参会のある時は必ず凝ったものを作って、牧師や教会員さんのそれが楽しみとなっていました。凝ったもの作ると想像つきますよね。食べる何分間前には温めて、かけるソースもかき混ぜてと、段取りが発生するんです。先ほども言いましたように、ちっちゃな教会です。愛参会のその礼拝の後の交わりのその段取りのために、献金のあたりからまずうちの夫がスッと立ち上がって動いていきます。するとそれを合図とするかのように、そのあたりから教会員の人が、武井夫に負けじと腕を振るって手料理を持ってこられた教会員の 2,3 人がスッと立ち上がってキッチンの方に歩いていきます。かくして感謝祈祷のあたりには、後ろの方の人々は消え、正営の頃にはえも言われぬいい匂いが街道隣のキッチンから漂ってくる、そんな教会でした。で、その動きを直接見ているのは、実は教会の人たちは前を向いてお話を聞いてますので、後ろの方の人たちが立ち上がってスーッと隣の、もう本当に隣なんですけど、お台所に行ったのなんては、気配ではわかるけど見えてはいません。振り向いて見る人もいませんけれど、バッチリ見てる、バッチリ 大丈夫かな、いいですか、はい、すいません、バッチリそれを見ているのは前でお話をしている牧師先生と、並んでいるところで総額をしている総額者の私なんですね。ああまた人が消えていくというのを、何か教会の行事があるたびにちょっとどうしようかなという感じで見ていました。で、先生どう考えられますかと一度軽く牧師と話したこともあるんですが、まあメニューなんかこだわらなくていいから街道に座っててとは言いにくいよねと苦笑したのを覚えています。今日お話ししますこのマルタとマリアのお話ですね、お読みいただきました聖書の箇所、まさにそんなマルタの働きなんですね。教会の集会のためにテキパキ動くマルタに、いいからそこに座っとれとイエス様が怒った、怒ってないんですよね聖書見るとね。時々ここの聖書の箇所についてお話しされる中で、ここでイエス様はマルタに対して、あなたもいいからこっちに来て話を聞きなさい、もてなしの働きなんて置いといてというふうに、もっと大切なことを教えるためにマルタも招いておられるんだよという解説を、まあ、される先生もいらっしゃいます。私もそんなふうなメッセージとしてずっとそういう解釈を語っていた時期がありました。もう少し若かった頃に、世の中のいろんなことに振り回されてもーっとなっているマルタはダメ、マリアのように心静かに聞きなさい、さあマルタもこっちへおいで、そんなふうに私自身も読んでいましたけれど、改めてこの箇所を読み、その場に自分がいたら、この表現は私自身聖書の授業の中でよく使います。イエス様の奇跡や例え話を読むときに、もしも私が、今日のタイトルですけれども、もしも私がその場所にいたらと考えて読んでみようよとよく生徒たちに言います。そうすると見えなかったものや気づかなかったことが見えてきて、何かに気づくかもしれないよと言います。もし私がマルタだったら、私はイエス様が大好きなんですよ、だからイエス様のためにおいしいご飯を作って最高のお茶を入れてイエス様のところに運んだ、あ、床に埃が落ちてる、さりげなく拾いながら、マリア、あんたなんでそのゴミに気がつかないのよ、イラッとくる、全くもう、あ、お湯が沸いた、スープが吹きこぼれる、あ、お皿が足りない、水がない、井戸まで汲みに行かなくっちゃ、マリア何やってんのよ。自分がその場にいたらきっとそう言ってるんじゃないか、目にその場の雰囲気も目に浮かばないでしょうか。旧約聖書ではアブラハムのあたりですけれども、お食事の話っていうのが時々出てきます。新約聖書に入っても使徒言行録とかに食事について、食事の当番についてのお話っていうのが出てきます。お食事というのはただつまむものを少し用意したら済むというものではないのです。食事の交わりを通して家族、友人の絆を深め、問題を共有し、未来を共に語り合って考える大切な場だからこそ、聖書にも重大な事柄として食事のことがちょくちょく登場してくるのです。今、コロナの関係で学校でも黙食、教室の前に貼ってあるんですね、黙食、黙って食えというのが貼ってあります。もう安全な昼食タイムに生徒たちに強制しています。食べるときはマスクを外すし、飛沫も飛ぶから、もう座席もくっつけたり机をくっつけたりせず、前を向いて黙って食べなさいと指導をしています。そうすると早く食べ終わるんですね。自分の時間が結構有意義に取れます。でも生徒たちは言います。味気ない、つまらない、キャーキャー言わないまでもおしゃべりしながら、情報交換しながら、時には友達の悩みを聞きながら食べたいと。食事の時間は大切な場なんです。その準備をしているマルタの行動がどうでもいいわけがないのです。そんなことを考えながら今日の聖書の箇所もう一度見てみたいと思います。39節にはマルタとマリアが姉妹であることが示されています。 ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、以前教会でも使っていた、今も使っているところもありますが、口語訳聖書ではマルタがお姉ちゃん、マリアが妹というふうにしっかり書かれていましたが、もともとの原文のギリシャ語では姉妹というのの意味しかないんだから、順番は明記せずということで、他の聖書やこの新共同訳聖書になってからはただ姉妹としか言っていません。ちなみに2018年に出た、聖書教会共同訳では、ここはしっかりマリアを妹と呼んでいます。何があったんでしょうね。いずれにせよ、どちらが姉で妹か明記されていなくても、私たちは本文の内容からイメージしてしまいます。この現場を仕切っているマルタがきっとお姉ちゃんだと。どっちでもいいじゃないか、そんなことと言われるかもしれません。でもマルタの名前が出てくる他の聖書の箇所も合わせて見ていくと、やっぱりこの家のことをやりくりしているのはお姉さんタイプはマルタの方に思えます。そしてイエス様を家に迎え入れているのもマルタなんですね。今日の箇所でもそうです。このルカによる福音書10章以外にも、例えばヨハネによる福音書に、ラザロのエピソードが11章に出てくるんですけれども、ここでもイエス様を真っ先にお迎えしているのはマルタです。マリアはここでも家で座っていたと書かれているんですね。しっかり者のマルタがいてくれたからこそ、マリアはゆっくりと座っていられたんじゃないか、そんなことも考えられます。けれど、今日のお話では、食事の準備で天敵前のマルタが、座って話を聞いているマリアのことをイエス先生に何か言ってくださいよと訴えることで、その場の空気が変わってきます。聖書の言葉を見ると、主よと呼びかけています。イエス様とマリアと、他に誰かがいたのか、あるいはこの二人だけだったのか、これもいろいろと言われて話題になるところですけれども、いずれにせよイエス様がお話をしている、大事なお話をしている、足元に座ってしっかりお話を聞いているマリア、その二人の間に入って主よと呼びかけることによって、お話を中断させてこちらに注目させた上で、姉妹が何もしないことはあなたは何とも思わないんですか、あなたからも言ってください、そうすればマリアも聞くかもしれません。非常に丁寧な言い方ですけれども、明らかにマルタの不満は全面的にイエス様にぶつかっています。その場の空気が一瞬固まったのが、もうその場にいたかのように手に取るように分かります。そのマルタにイエス様がおっしゃったのが41節からの言葉です。先ほども少し言いましたけれども、こらマルタと叱りつけたというイメージではありません。2回続けて名前を呼んでいますということは、決して強い口調ではなく、むしろ柔らかく諭すような優しい呼びかけのように感じます。いやーマルタ、なあマルタ、そしてあなたのやってることは必要なことじゃないよ、しなくても誰も困らない、マリアを見てごらん、ずっと私の足元に座ってしっかり話を聞いている、偉いね、さすがだね、マルタも少しは見習ったらどうだ、なんて言っていません。自分を真っ先に迎え入れて尽くしてくれているマルタに、お前のやってることは無駄だとは一言も言いません。マルタが忙しくしている姿にイエス様だって気づいていたはずです。だから愛を込めて2回名前を呼ぶんです。そして言います。あなたはあまりに多くのことを抱え込んでいる。そしてその不満の中にマリアを引き込もうとしている。あなたは今心の中で、私だって一緒に座ってお話を聞きたいのに、マリアだけ聞いてるのはずるい。マリアだけ楽をしてる、ずるい。そんなふうに思ってないか。マリアも私と同じように苦労すべきだ、ずるい。そういうふうに思ってないか。イエス様はここでマリアを褒めています。マリアは良い方を選んだんだ、邪魔しちゃいけないよ。しかしその時マルタに対して、お前は間違っているとも言いません。心を乱しているこのマリアの生き方まで侵略して、そして支配しようとしている。マリアを見るのではなく、マルタ、 あなた自身をしっかり見つめなさい。あなたは間違ってないよ。自分の行動にもっと自信を持っていいんだよ。マルタ、あなたはあなたのままでいいんだよ。と優しく声をかけているのです。ちゃんとやらなきゃ、叱られないように働かなきゃ、役に立たなきゃ、こうしなきゃ、ああしなきゃ、と心がいっぱいになってしまって、肝心のイエス様の顔を見ている暇もない。イエス様の声を聞いている時間がない。ってなってないですか？大切なことを見失って、心が乱れて、自分の周りはすべて敵ってなってしまう人間にはよくありがちです。なんで誰も分かってくれないの？こんなに頑張ってるのにと。イエス様の本心はおそらく、一緒にここに来て私の話を聞いてほしいだったと思います。けれどイエス様はマリアに向かってマルタのように働けとは言いませんし、またマルタに向かってマリアのようになれとも言いません。他の人を見て、あの人はと気にしたり、私なんかがとなったりせず、自分らしくイエス様に従い、イエス様の御言葉を聞く人であってほしい。それこそがイエス様の言われた、必要なことはただ一つというただ一つのものだったのではないでしょうか。他の福音書でもマルタとマリアが出てくると言いましたが、この姉妹出てくるときいつでも一緒です。たとえイエス様に何か、咎められたとしても、それで姉妹の縁を切ってしまうとか、喧嘩するとか、そんなことは全くありません。それどころか、二人で一緒にイエス様を慕い続けます。受け入れてくれているのが分かってるから、信頼して一緒についていくのです。もしも私が、今日のタイトル、もしも私がマリアだったら、もしも私がマルタだったら、あなたはどう行動し何を思うでしょうか。そう考えると、マルタとマリアはこの後、もしかしたら一緒にイエス様の足元に座って話を聞き、そしてその後一緒にご飯の支度をして、その後一緒にイエス様と共に食事をしたのではないか、そんなことまで想像できます。そして現代の世の中で、やはりイラッとなってイーッとなってしまう私たちに対しても、イエス様は優しく名前を2回呼んでくださって、さあ一緒に礼拝を守ろうと教会に招いてくださっている、そんなふうに思えるのです。お祈りいたします。天にいらっしゃいます父なる神様、あなたの導きと支えが今日も私たちの上にあり、共にあなたの皆を賛美し、礼拝が守れましたことを感謝いたします。今日もあなたに生かされて、共に集うことができました。けれど、今の世の中は本当に悩ましいことがいっぱいあります。考えるべきことがいっぱいあります。そして立ち止まってしまうことがいっぱいあります。特に今、新型ウイルスに悩まされると同時に、いろいろな情報に振り回される弱い私たち一人一人を、神様どうか強めてお導きください。そしてこの社会の中で今本当に苦労している人たち、悩みの中で歩んでいる人たち、特にこのウイルスに立ち向かって戦いながら働いてくれている人たち、本当に自分のことだけでなく人のことを思って悩んでいる人たち、いろいろな悩みの中にある一人一人をあなたが強めて導いてくださいますように。未来に向けて祈りを続けるこの草深教会の上に、特に神様の導きがありますように。今日あなたの前に共に祈る時が持てましたことを感謝しつつ、この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。Amen.